オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。つぐみ先生と子どもたち、それからつぐみ先生が連れてきた人形のピーパーくんは、秋の文教場で宝探しをしています。つぐみ先生が宝探しを思いついたのは、山の子供たちにとってキャラメルやガムが何よりの宝であることを知ったからです。子供たちはめったにお菓子を食べることがありません。それでも土地の木村があった時は、山道を3時間走ってガムを手に入れることができました。それが今では母親たちが福光町や金沢市へ買い物に出かけた時だけ、2ヶ月に1回あるかなしです。カシオロロ事件の後、それをおしげばあさんから聞いたつぐみ先生は、この際大事にしまっておくよりも分けてやろうと思い立ったのでした。
見つかってないくじ、どこに隠れておるがかの。
探し当てたガムやチョコレート、キャラメルを食べている子どもたちの中で、さっきから熊吉がしきりに首をかしげていました。宝は文教場の屋根や蚊帳の座布団の下、松の木の枝から、つぐみ先生の耳や髪の毛の中からも出てきました。ところが蚊帳場の入り口にあるはずのくじが、いくら探しても見つからないのです。結局最後の一つが見つからないままに宝探しは終わりました。そしてみんなはくじとお菓子を交換し、熊吉は見つからない分のキャラメルを食べているのです。熊吉は12のくじを独り占めしようと張り切ったのに、一つも探し出すことができなかったのです。動きの呪い彦次が2つも見つけ、鈴子でさえ1つは見つけたのです。人一倍負けず嫌いの熊吉はそれを見ると悔しがり、何度道端の草を引きちぎって投げ捨てたか分かりません。
熊吉ちゃん、興奮して焦っちゃダメだよ。
ピーパー君に注意されればされるほど目を血走らせ、鈴の音を振り立てて探しましたが、ダメだったのでした。
ねえみんな、
子供たちはピーパー君に呼びかけられ顔を上げました。
実はね、野坂村にはもうオロロはいなくなったと思っていたんだよ。ところがさ、
子供たちの目がさっとつぐみ先生に向けられました。
昨日つぐみ先生の家にオロロが襲ってきたんだってさ。
それ本当？どっか食われんかった？
それがね、今度のオロロはリュックの中のものを食べたのだとさ。
子供たちははっと顔を見合わせました。
でも先生は今度のオロロには負けないよ。
ピーパー君の声がつぐみ先生に変わりました。 先生みたいに町から来た者にはこの村の美しさがよくわかるのよ。町は工場の煙で空は灰色だし、車の行き来が激しくて朝から晩まで騒々しいし、それに交通事故が絶え間ないのよ。それに比べたらこの村には町にないものがどっさりある。ほら見てごらん、見渡す限りの緑の世界、あの澄んだ青空。子供たちは空を仰ぎました。雲一つなく体ごと溶け込んでいくような深い青空でした。
桔梗色のこの空、野坂村だけのものなのね。
久江がしみじみとした調子で言いました。
そうよ、こんないい自然を持っている誇りを持たなくっちゃ。
カシオロロにだけなっちゃダメだよ。子供たちは一様にこっくんと首を振りました。
そうだ、影写しをしようよ。
影写し？
ああ、先生の横に一列になってごらん。地面に自分の影が写っているでしょ。この影を見つめながら20くらい数え、パッと空を見るの。
子供たちは声を揃えて数え出しました。
あ、空に真っ白な黄乳洞が。
ありゃあ、俺の影だ。隣に高一の影が。
ああ、よかった、私もっと太ってるかと思ってたのに、あんなにスマート。
子供たちが驚くのも無理はありません。地面の影を何倍にも引き伸ばした真っ白な影が桔梗色の空にぽっかりと浮かんでいるのです。人間の形をした入道雲が浮かんでいるようです。子供たちは何度も何度も自分の影を空に映していました。
やっぱり私はスマートだわ。
なんだか体がふわふわしてくるよ。
あれれ、ボケボケになって、あれれれれ、消えてしまった。
一時経って、つぐみ先生はなおも消えていく白い影を追っている子供たちに、
今日の勉強はこれでおしまい。
そう言うと、足元に咲いているおみなえしの花の粒をつかみ、パッと投げ上げました。
あ、黄色い星がいっぱい。おみなえしの星だ。
子供たちの叫び声が山の空気を震わせながら空へ突っ走っていきました。台所で夕飯の後始末をしていたつぐみ先生はつと手を止めました。聞き慣れた男先生の声がこちらに向かって近づいてくるのです。急いで外に出ました。4時をいくらも過ぎていないのに、あたりはもう真っ暗闇です。その中を明かりが2つぐんぐん上がってきたかと思うと、前の明かりがさっとつぐみ先生に突きつけられました。
つぐみ先生、熊吉がまだ家に帰らないのだが、心当たりはないかね。
男先生がビンビンした声で一気に浴びせかけました。
さっきから探しておるがだけど、どこにもおらないので。
男先生の後ろから熊吉の母のおろおろした声がしました。
熊吉さんなら家に帰ったはずですよ。みんなが揃って帰っていくのを確かにこの目で見ていますから。
それがどうも玄関にカバンを置いたその足でまたどこかへ出かけたらしいのだ。つぐみ先生は男先生の言葉を聞きながらハッとしました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。
Thank you.